今日の聖書の学びは新命記26章から28章までございます。新命記の26章から28章まで、ここでのテーマは主の民へ、主の民となったというふうに、今日モーセがイスラエルのために宣言するところが出てきますけれども、主の民へという題名です。私たちはずっと新命記を習っていますけれども、これはですね、モーセが、長いことをこう説教をずっとしていて、何回かにこう、分けられているっていうか、 4回ですかね、4回の説教になっています。で、1章から4章までは、この旅程旅ですね、エジプトからこの今ヨルダン川の東側にいるわけですけれども、そこまでのことが書かれていて、そして5章から11章までが、心を尽くし、思いを尽くし、精神を、力を尽くしてあなた方の神主を愛しなさい、また主があなた方を恋したっておられるというですね、愛の関係について、この書いてありました。で、12章からはその具体的なことを、じゃあどのようにして、この行っていけばよいのか、神様の命令に聞き従っていけばよいのかについて、書いてありました。そして今日を学ぶ26章までで、その具体的なことについて この今、命令がですね、こう締めくくられます。そして27章からこの新たにこのモーセが語っていきますけれども、そのこの御言葉に聞き従うことによって、この祝福があって、そして聞き従わなければ呪いがあるというですね、というところに入っていきます。それでは早速26章の1節を読みます。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入って行き、それを占領し、そこに住むようになった時は、あなたの神主が与えようとしておられる地から収穫するその地のすべての産物の初物をいくらか取ってカゴに入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならない。その時任務についている祭司のもとに行って、私は主が私たちに与えると先祖たちに誓われた地に入りました、今日あなたの神主に報告いたしますと言いなさい。祭司はあなたの手からそのカゴを受け取り、あなたの神主の祭壇の前に備えなさい。イスラエルの民が今ヨルダン川の東側にいますけれども、これから相続地に入っていきます。そしてこれ今までは荒野での旅でしたけれども、ここでは収穫物が取れることになるわけなんですね。それをカゴに入れて初物ですね、初めに取れたもの、また最上のものをですね取って、それをこの主が皆を住まわせるために選ぶ場所、シロですね、シロにこの持っていきますですね。このように誓われた地に入ることができたと、そしてそのことを祭司に報告、主に報告するわけですね。そして5節は、あなたはあなたの神主の前で次のように唱えなさい。私の父はさすらいのアラブ人でしたが、これヤコブのことですね、父はわずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで大きくて強い人数の多い国民になりました。エジプト人は私たちを虐待し苦しめ、私たちに過酷な労働を課しました。私たちが私たちの父祖の神主に叫びますと、主は私たちの声を聞き、私たちの窮状と労苦と圧迫をご覧になりました。そこで主は力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力と印と不思議とを持って私たちをエジプトから連れ出し、このところに導き入れ、父と蜜の流れる地、この地を私たちにくださいました。今ここに私は主あなたが私に与えられた地の産物の初物を持ってまいりました。あなたはあなたの神主の前にそれを備え、 あなたの神主の前に礼拝しなければならない。このように書いてあります。今読んだように、エジプトからイスラエルの民が主によって連れ出されて、そしてこの約束の地に入ることができ、その地で取れたものがここにありますと言って主を礼拝するわけですね。で、ここでですね、こう収穫物が与えられて祝福されているけれども、まずイスラエルの人たちが行わなければいけないのがこの礼拝なわけなんです。イスラエルの人たちが祝福されるのは祝福されるためではないわけです。なんか言い方が変ですけれども、うわこんなにたくさんのものが取れる、よかったよかったではないんですね。なぜ神様がイスラエルを祝福してくださるかというと、彼らがご自分を礼拝するためなんです。彼らが、神様は祝福の神であって、この神様を本当に大いなる方として礼拝を捧げていくために祝福を与えるわけなんですね。ですから祝福を求めるのではなくて、神様を求めていく。いろいろな祝福があって、私たちが祝福されても、それは祝福を求めるためではない。クリスチャン生活がですね、クリスチャン生活が何か祝福されるですね、こうなんか報いがある、そういうためにあるのではなくてですね、そういう祝福を通して神様を知っていくんだということがここから分かるわけなんです。私がイスラエル人になって、そしてこの約束の地で収穫が取れた時に、おそらくはこれほど取れたらすぐに神様のことを忘れてしまうと思います。そして何かうまいこと収穫がなかなか取れなくなったらですね、なんで神様はこんな風にしたのですかというふうな文句を言ってしまうと思います。けれどもそうではないですね。あくまでも神を礼拝するために祝福されて、だからここでこの神様が与えてくださったものをこの神様に捧げて、それで神様を礼拝していくんだということが分かります。そして次、11節から、あなたの神主があなたとあなたの家とに与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人およびあなた方のうちの在留国人と共に喜びなさい。第3年目の10分の1を納める年に、あなたの収穫物の10分の1を全部納め終わり、これをレビ人、在留国人、みなしご、やもめに与えて、彼らがあなたの町囲みのうちで食べて満ち足りたとき、あなたはあなたの神主の前で言わなければならない。私は聖なる捧げ物を家から取り出し、あなたが私に下された命令の通り、それをレビ人、在留異国人、みなしご、やもめに与えました。私はあなたの命令に背かず、また忘れもしませんでした。私はもの時にそれを食べず、また汚れている時にそのいくらかをも取り出しませんでした。またそのいくらかでも死人に備えたこともありません。私は私の神主の御声に聞き従い、すべてあなたが私に命じられた通りにしました。あなたの聖なる住まいの天から見下ろして、見た見イスラエルとこの地を祝福してください。これは私たちの先祖に誓われた通り、私たちにくださった地、父と蜜の流れる地です。今10分の1を納めるというふうに書いていますけれども、この10分の1は祭司に持っていくものではなくて、ここでの10分の1は在留異国人、またやもめ、レビ人ですね。この生活の、このまあ福祉って言ったら一番ね、今の人たちには分かりやすいでしょう。この困っている人たち、生活の糧がない人たちですね、そういう人たちのために10分の1が納められていくということであります。そしてここで神様に言っているんですけれども、死人に備えたこともありませんと言ってます。これ面白いですね。当時その時の習慣において、 死人に供え物をするということがあったんだと思います。けれどもそういうものには備えないで、私は生きている、生活に困っている人たちに与えましたということをここで話しているわけなんです。面白いですね、礼拝とか宗教というものがですね、人を思わずにむしろ人を苦しめるということがたくさんあるわけなんですね。イエス様がパリサイ人にそのことを、この咎められましたけれども、そういうことがたくさんあります、この理にかなっていないですね、憐れみがない、むしろ礼拝をすることによって、その拝むことによってますます弱い人を顧みなくなるですね。そういうふうになっていく。しかし神様はそのような方ではないんですね。本当に生きているもの、死んだものに備えても意味がないわけです。ですね。で、私たちは今この箇所を読んでよく理解できます。なんと理不尽なことか、あの仏式で行われているところのですね、供え物ですね、あと何周期とかですね、たくさんのお金を払ってもうすでに死んでしまっているのに、生きている時に大切にすればいいのに、死んでいる時に何かいろんなことをする、そして葬式の時に相続のことについて言い争いをしたりですね、そういう醜いことが起こってくるわけです。そういう異教って言ってもいいと思いますですね。本当に理不尽なこのものを私はしていないんですよと言っているわけなんです。でここで大事なのは、礼拝というのは良い行いが伴うということです。私たちが神様との関係を祝福よりも大事にするということを先ほど話しましたけれども、というかその祝福を通して神様の関係を深めていくと言ってもいいんですね。でその神様の愛に満たされているのであれば、私たちはそれを分かち合っていくというふうに導かれていくはずであり、もし導かれていないのであれば、それはここで自分だけでとどめているということになるわけなんです。与える方が幸いであるとイエス様が言われました。また神様の愛、愛というのは口先ではなくて真実と行いが伴っているということをヨハネが話しました。具体的に私たちは何かしてるでしょうか。御言葉を聞き礼拝を捧げて、そして私は礼拝をちゃんと守っているクリスチャンだと言って満足しているのであれば、どこかで神様との関係がおかしくなっているんです。それは必ず良い行いとなって周りの人に分かち合っていくというところで現れ出てくるですね、10分の1を与えていくということに現れ出ていくことになっていくわけなんですね。ここまでがですね、具体的な律法、神様の命令です。でこの命令をずっとイスラエルの人たちが聞いていて、そこでモーセが、次の宣言をしていきます。あなたの神主は今日これらの掟と定めと行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし精神を尽くしてそれを守り行おうとしている。今日あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言したですね。モーセが語っている時に民はアーメンと言ったのか、守り行いますというふうに断言したのでしょう。そして今日私主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の民の宝、主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げられる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。イスラエルの民が御言葉に聞き従う、御声に聞き従うことによって聞き従いますと言ったときに、それでは神は、主はあなたの民、あなたの神となって、そしてあなた方は主の民となるというふうにこのモーセは話しました。ここでこの契約が結ばれたというか、個人的にですね、 この神の所有物になっていったんだ。そして神様のものになって、本当にこの何て言うんですか、この神様、そうですね、聖なる民と書いてありましたね、聖なる民となったんだ。他の国々とは違う民となったんだ。そして他の国々がですよりもですね、高く上げられるんだ。賛美と名声と栄光、わあ、イスラエルはなんと素晴らしい国であろう、イスラエルはなんと素晴らしい民族であろうというふうに高く上げられるのだよということをモーセはここで話しているわけです。でこのように主の民と呼ばれる理由は主の御声に聞き従っていくことなんだということをですね、ここで私たちは知っていかなければいけません。今までイスラエルの民は神様の不思議とまた印を見てきました。そしてイスラエルの人たちは神様の臨在を見てきましたですね。この幕屋があってですね、雲があって、そのようなものをもってしても主の民とはならないんですね。モーセは何回も何回も申命記において主の言われている命令に聞き従いなさいと言っていたんです。神様の言葉を聞いてそれに従っていくということが神様と私たちとの関係、そして私たちが神の民と言われるその理由となっていくわけなんです。でこれは新約においても同じです。イエス様が、こう言われました。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなたの欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。私の言葉があなた方にとどまるならばって言ってるんです。そしてまたイエス様はこう言われました。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。神の言葉、これとても大事なんです。この前ですね、綾瀬東部教会に行った時にですね、の牧さんに、牧師がですね、このメッセージをした時にですね、私たちはとかくですね、経験によってこの自分の信仰を確かめようとする、また知識によって確かめようとする、たくさんの聖書の箇所を引用することもできるかもしれないけれども、神様の御言葉に従うことをしていないということが多いとかですね、あと経験もそうですね、私はいろんな経験をしてきました、でもその経験というのは役に立たない、あと他にもありましたけれども、御言葉に従うことが大事なんだというメッセージで、ここがそのことを言ってるんですね。ですね、私たちが神様との関係を持つのは神様との関係を持つのは御言葉によるんだということなんですね。でここがですね、本当に騙されやすいんです。騙されやすいんです。どうしても神様を感じ取ることができない、というふうにですね言うクリスチャンがとてもたくさんいますけれども、それはまず御言葉の学びがもう本当に足りないということはまず一つに挙げられます。もう一つは学んでいても学んでない、身となっていないということがあります。それはなぜかというと知識で聞いているんです。油があなた方に与えられているから教えられる必要はないとヨハネは言いました。聖霊ご自身が教師となってくださって、聖霊に満たされていないからその御言葉が語られないんですね。語られることによって私たちは神様との関係を持つことができ、そしてその関係はによって私たちもイスラエルと同じように聖なる民と呼ばれるわけなんです。ペテロがですね、有名な箇所ですけどこう言いました。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。そして以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり、以前は憐れみを受けていないものであったのに今は憐れみを受けたものです。神の民となっている。でもこれは言葉によってですね、この私たちは 民となっているんだということがここから学んでいかなければいけないことです。このようにしてモーセが宣言しました。そして27章では今度はヨルダン川を渡ってからですね、この神の言葉を石の上に書き記して、そしてイスラエルの中心としていくことを話していきます。一節を読みます。ついでモーセとイスラエルの長老たちとは民に命じていった。私が今日あなた方に命じるすべての命令を守りなさい。今長老たちというふうに出てきました。モーセ一人ではなくて長老も一緒に命じています。なぜかというとモーセはヨルダン川を渡ることができない。長老たちがこれから治めていくわけです。そして次、あなた方があなたの神主が与えようとしておられる地に向かってヨルダンを渡る日には大きな石を立て、それらに石灰を塗りなさい。あなたが渡ってからそれらの上にこの御教えのすべての言葉を書き記しなさい。それはあなたの父祖の神主が約束された通り、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地、父と蜜の流れる地にあなたが入るためである。大きな石を用意します。そこに石灰を塗ります。そして神様の言葉、今モーセが語っていた言葉のすべてを書き記します。これによってイスラエルの人たちが神の言葉によって私たちは生きているんだ、神の言葉によって自分が神の民となっているんだということを知るようになるわけですね。次、あなた方がヨルダンを渡ったなら、私が今日あなた方に命じるこれらの石をエバル山に立て、それに石灰を塗らなければならない。この大きな石を石灰を塗って神様の言葉を書き記したものをエバル山に持っていきます。エバル山はちょうど約束の地の真ん中に位置しています。サマリア地方にあります。その向かい側にはゲルジム山があります。ゲルジム山知ってますか、覚えてますか。イスラエルが、このソロモンで統一国家となっていた時に分裂したわけです。北イスラエルと南ユダに。そして、ユダの人たちはエルサレムで礼拝を守りましたけれども、ヤロブアムがですね、ゲルジムさんって行って勝手に祭司たちを雇い、新しい宗教、混合宗教を始めたんです。そこなんですね。そしてサマリアの女がいましたね。私たちはここのこの山で礼拝を捧げていますと。でそのことです。でこの真ん中にあるんです。でその真ん中に神様の言葉を置いとくわけです。このようにしてイスラエルがはっきりと神様の言葉を見ることができるようにしています。で今のイスラエルに行ってエルサレムに今行ったらですね、エルサレムでなくてもいいんですけども、イスラエルでもいいし、正統派または超正統派のユダヤ人の人たちは御言葉をですねとても大事にしますね。このドアの戸口のところに言葉、御言葉を書き記してですね、本当に至るところにこの言葉をこの置いておくということを行っています。ちょうどモーセが言った通りに行っているわけです。でこれは正しいことです。でももうその時代ではなくなったんですけれども、その旧約の律法に従っている正しいことです。でこれは正しいことなんですけれども、私たちは新しい契約の中に入りました。明日ヘブル人への手紙8章、どうか始まる前に読んでください。8章でエレミアの予言が引用されています。あなた方はエジプトから出た時に与えられたあの契約を守り行うとできなかった。その日主は仰せられ、私はユダの家とイスラエルの家とに契約を与える。それは神があなた方の心に私の律法を与える。 そして互いに主を知れと教えることはない。あなた方は私の神となり、民となり、そして私はあなた方の神となる。そしてその不義が許されて、罪は取り除かれるという約束がかかっています。明日そのことを詳しく話していきますけれども、私たちは御言葉によって生きていますけれども、これはイスラエルの民とは異なっています。同じようにこの聖書という言葉があり、御言葉を聞き、そして私たちは書かれている言葉をとても大事にしていきますけれども、旧約における神様の祭司たちに与えた務めと、そしてここにおけるこの教会の中におけるこの新約においては違ったものなんです。この聖書の言葉はもはや私たちにとってこの規則ではなく、書かれたものを行っていくということではなく、もうすでに律法が私たちの心に置かれているわけなんです。聖霊が私たちに教えてくださいます。そして御霊によってキリストにあって神との交わりを持つことができるようになっています。ですからここで御言葉がそのイスラエルの土地の真ん中に置かれているということはとても大事でありますけれども、今の私たちはこの心に書きつけられた神様の言葉、神様の律法によって神様との個人的な関係を持つことができるようになっているということです。それでは次です。5節ですね。そこにあなたの神主のために祭壇、石の祭壇を築きなさい。それに鉄の道具を当ててはならない。自然のままの石であなたの神主の祭壇を築かなければならない。その上であなたの神主に全焼の生贄を捧げなさい。またそこで和解の生贄を捧げて、それを食べあなたの神主の前で喜びなさい。それらの石の上にこの御教えの言葉すべてをはっきりと書き記しなさい。このエバル山において彼らはその石に書き記した後にですね、神様の言葉をここで書かれているように祭壇を築きます。そこで全焼の生贄を捧げて和解の生贄を捧げます。全焼の生贄というのは自分自身を神様に捧げるということです。捧げるという言葉について、この日本人のクリスチャンたちは間違っていることがとかくたくさんあります。それはこのなんていうんですかね、この神学校に行ってですね、この全ての時間を神様に捧げるとかですね、なんかそういうですね、教会に行くとか、なんかそういう儀式的なこと、形式的なこと、この上辺だけのものとして考えていきがちです。しかし聖書はそうではありません。捧げるというのは委ねると言い換えてもいいかもしれません。魂を神様に委ねる、神様にもう任せてしまうという状態です。ですね、自分でこれこれああしてこうしてというふうに計算をしません。私の意思はあなたのものです。私の感情もあなたのものです。私の知識もあなたのものです。でこうやって捧げていくんですね。でこう捧げることができるのは、今ヘブル人への手紙を学んでいますけれども、イエス・キリストへの希望が置かれているかどうかにかかっています。イエス様を知っていれば知っているほど信頼しやすくなりなるんです。全人格を明け渡すことができるようになります。知らなければ知らないほど自分で取り繕ってくるんです。自分で細工していきます。しかし捧げるんです。私たちの魂を捧げていきます。そこでここで全焼の生贄、そして和解の生贄というのは、これは神様に一部、その生贄の一部は神様が食べて、そして一部を私たちが食べていく、ということで、これはお祭りって言ったらちょっと語弊があるかもしれません。楽しい、喜びを表す交わりの時です。神様との交わりを持つということですね。一つのものを、この神様が食べて自分も食べていくっていうですね、これを分かち合っていくというところで交わりがあるわけです。 これをやって喜ぶわけですけれども、ここで石の祭壇を築いて鉄の道具を当ててはならない、自然のままの石だって書いてます。この人工的なもの、作為的なものはよしなさいというふうに言い換えてもいいかもしれませんですね。そのままの自然でありのままの姿で神様の御霊に、また御言葉によって生きていく、ということですね。いろいろなテクニック、いろいろな飾り物、そういうものを私たちはよく見ますけれども、本当に私たちはシンプルですね。素朴と言っていいんでしょうか。余計なものをつけなくて構わないわけなんですね。むしろつけない方がいいんです。自然のままの位置で祭壇を築かなければならない。次9節入ります。ついでモーセとレビ人の祭司たちとはすべてのイスラエル人に告げていった。静まりなさい、イスラエルを聞きなさい、今日あなたはあなたの神主の民となった、言ってますね。宣言しています。主の民となった。あなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主の命令と掟と行いなさい。その日モーセは民に命じていった。あなたがヨルダン川を渡った時、次の者たちは民を祝福するためにゲルジム山に立たなければならない。シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフ、ベニヤミン、また次の者たちは呪いのためにエバル山に立たなければならない。ルベン、ガド、アシェル、ゼブルン、デダン、ナフタリ、このようにですね、12部族の指導者が一方ではゲルジム山に、もう一方でエバル山に立ちます。ゲルジム山は祝福を宣言するわけです。そして、エバル山では呪いです。でその2つの山の下のところにイスラエル人がたくさんいます。そしてレビ人が、これから、イスラエルのすべての人々の大声で宣言するんです。でその宣言を注目してください。今祝福の山と呪いの山があります。ちなみに、神様の石、神様の掟が書かれた石はエバル山にあります。呪いの方ですね。そしてこれからの宣言を聞きます。ですから職人の手の技である主の忌み嫌われる鋳造や彫像を作り、これを密かに安置する者は呪われる。民は皆、答えてアーメンと言いなさい。アーメン。自分の父や母を侮辱する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。アーメン。隣人の、地境を移す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。これ今状況わかりますか。山のところでですね、レビ人が叫んでいます。でそんな遠くまで届くのかと思うかもしれませんけれども、今でもそうなんですね。このなずっと遠くまでですね、もうちっちゃな子供の声までも聞こえるような状況があるんですね。昔だったらもっと聞こえたでしょう。でそれがあります。で次、盲人に曲がった道を教える者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。在留異国人みなしごやもめの権利を犯す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。父の妻と寝る者は自分の父の恥をさらすのであるから呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。どんな獣とも寝る者は祝、いや違いますね、呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。父の娘であり母の娘であり自分の姉妹と寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。自分の妻の母と寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。密かに隣人を撃ち殺す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。賄賂を受け取り人を撃ち殺して罪のない者の血を流す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。で極めつけはこの御教えの言葉を守ろうとせずこれを実行しない者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。と言って祝福が一つもありませんでした。モーセはイスラエルは主の民となっていました。その後で宣言されたのが呪いでしかなかったんです。これは 新約聖書にパウロ、特にパウロを通してですね、私たちは理解することができます。律法は正しいものであり、聖なるものであり、良いものであります。律法を通して神様がどのような方かを私たちは見ていくことができますけれども、律法は無力なんです。何について無力かというと、それを守り行えないんです、人が。で、律法が悪いのではなくて、人がアダムの子孫、アダムを頭として罪を受け継いでいて、そのために肉が弱くなっていて、それで守ることができないんです。むしろ呪われるんです。パウロはこの最後の言葉、26節のこの御教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しないものは呪われるという言葉を引用してガラテヤ書に書きました。律法の行いによっては私たちは呪われるだけなんだ。しかしキリストがその呪いを十字架で受けてくださったことによって、アブラハムへの祝福の約束が私たちにも与えられた、ということをパウロは話しました。私たちは律法に生きているでしょうか。違いますよ、信仰の人生かもしれません。けれども自分を吟味すると、あら、まあ、律法で生きているっていうことが何回も何回も起こります。私はこれをやっていきますっていうと、もう律法の世界なんです。私はこれをして、あれをして、こうして、ああして、ちょっと自分でですね、私はじゃこういうふうにしますとかなんだかって言ってですね、やってみてください。そしたらですね、すぐに気づきます。それを行っていないだけでなくて、それに反することを行っている自分に気づき、ますますジレンマに陥って、あのローマ人への手紙の7章のパウロのように、ああなんて私は惨めなんでしょうか、この死の体から救ってくれる人は誰かいるんでしょうか、というふうに嘆くしかなくなってしまいます。今ちょっと思い出したんですけれども、あのパスタチャックチャックがですね、家の中で、この、まあ、罵る言葉をですね、子供たちが使っていて、それでもう罵る言葉を使ってはいけない、もし一番初めに使った人が階段を掃除しなければいけないですね。あっちではほうきはありません。そして階段にもカーペットです。ですね。だから、そこも掃除機をかけなければいけないんです。で、アメリカの掃除機は大きいんです。あれ重いんですよ。本当重いんです。だから一番やりたくないところなんですね。だからそれでやりたい。それで同じ日だった気がすごい忘れたけれども、子供たちがですね、なんか彼がガレージかなんかに入ったのかな。で、この自分が、まあ、結構彼はですね、この大工とかいろいろ、日曜大工とかいろいろできるんですけれども、この道具の中にですね、こう自分が大切にしている一つ一つの道具がないか、なかったんですね。そこで子供たちに叫んで、なんだやってんだよ、ラクソーとかなんだかって言ってですね、言ってしまって、一番初めに自分が掃除機をかけるようになったという話を思い出しました。こういうもんなんです。律法は呪いしかもたらしません。私たちは律法ではなく信仰によって生きています。律法、肉の弱さによってできなくなっていることも、キリストは人と同じ姿になってくださり、肉において神がその罪を処罰してくださったと、ローマ人への手紙の8章に書いています。ですから私たちは罪と死の法則から解放されて、御霊の命の御霊の法則の中に入っているわけです。このことを知っていく必要があるわけですね。で、このようにして律法の呪いがレビ人によって宣言されました。で、28章、ここは本当に壮大なイスラエルの歴史そのものが書かれています。レビ記においても、終わりのところでモーセが語りましたが、同じようなことが語られています。 ここで祝福と呪いがあることをモーセは言っています。主の御声に聞き従うならば祝福があり、聞き従わないならば呪いとなる。けれども最後の方にですね、なっていくにつれて、聞き従わないならばなんて言わないんです。もうどんどんどんどんこうなっていく、ああなっていく、こうなっていく、ああなっていくというふうにモーセは話していきます。でそれはなぜかというと、これからモーセが語ることは予言に他ならないからです。イスラエルがどのようになっていくかということがですね、本当にイスラエルの歴史を通して、実際の今のユダヤ人を通してですね、私たちは神様の言葉が実に確かなんだということを知っていくことができるわけです。では読んでいきますね。長いですけれども、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も祝福される。あなたの籠も、こねばちも祝福される。あなたは入るときも祝福され、出ていくときも祝福されるですね。このどこにいても祝福されるし、そしてこの何ですか、地の産物、植物においても、家畜においても、自分の子供においても祝福されると。食べ物も祝福されるですね。どこに行っても祝福される。で7節、主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から7つの道に逃げようですね。わずかな人数であっても敵に勝っていくことができるという祝福です。主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定められておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。あなたがあなたの神主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自分の聖なる民と立ててくださるですね。先ほどの繰り返しです。地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見てあなたを恐れようですね。このあ、イスラエルは神の民であると言ってですね、主の名が付けられるわけです。次に、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵、天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福されるですね。この天ですね、この雨がきちんとですね降っていくという、このっていうことですね。それによって祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが、借りることはない。債権国にはなるけれど債務国にはならないということです。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守りを行うなら、主はあなたを頭とならせ、尾とはならせない。ただ上におらせ、下へは下されない。あなたは私が今日あなたに命じるあなた方に命じるこのすべての言葉を離れて、右や左にそれて、その他の神々に従い、それに仕えてはならない。戒めが与えられています。このように祝福されるという約束がありますけれども、イスラエルの民はこれから、15節からですね、どこまでが呪いかというと68節最後まで呪いなんです。実に祝福は3分の1しかない、3倍の量の呪いが書かれています。けれども予言書を見ると、またはレビ記にも書いてあります。そしてこの申命記の30章にも書いてあります。イスラエルが心を尽くし、思いを尽くして、精神を尽くして主なる神を愛し、主に立ち返るときに、彼らは立ち返って、そしてこのような祝福された民となる、宝の民となることも約束されています。つまり回復するんですね。今読んだところはこの終わりの時のイスラエルの姿でもあるわけなんです。 けれども、モーセが15章15節からですね、この呪いについて話していきます。もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなた方に臨み、あなたは呪われる。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたの籠もコネ鉢も呪われる。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も呪われる。あなたは入るときも呪われ、出ていくときも呪われる。気づきましたか？祝福されるといったところで、モーセが話したこととそのまま裏返しになっているわけですね。すべてが呪われますよと今ここで書かれています。主はあなたのなすすべての手の技に呪いと強行と懲らしめとを送り、ついにあなたは根絶やしにされて速やかに滅びてしまう。これは私を捨てて、あなたが悪を行ったからである。このように根絶やしにされるという呪いがもたらされます。ではありません。国民として成り立たなくなってしまう、ということであります。次に21節、主は疫病をあなたの身にまといつかせ、ついにはあなたが入って所有しようとしている地からあなたを絶滅されるですね。病気になってしまう、疫病だ。主は肺病と熱病と黒熱病と高熱病と悪性熱病と水枯れと立ち枯れと黒穂病とであなたを打たれる。これらのものはあなたが滅び薄れるまであなたを追いかける。病気ですね、疫病ですね。またあなたの頭の上の天は青銅になり、あなたの下の地は鉄となる。主はあなたの地の雨を誇りとされる。それで砂誇りが天から降ってきて、ついにはあなたは根絶やしにされるですね。このように青銅というふうに書いてありますけれども、これはこの雨が降らない、潤いがないということですね。イスラエルの地は荒れ果てた地として有名でした。イスラエルの、ユダヤ人たちが戻ってくるまでまでですね、もう何もなかった荒れ果てた地だったと。沼地と岩地しかなかったんですね。実際にそうなってしまったんだということです。そして主はあなたを敵の前で敗走させる。あなたは一つの道から攻撃するが、その前から七つの道に逃げ去ろう。あなたのことは地上のすべての王国のおののきとなるですね。先ほどと逆ですね。先ほどこれ入れ替わってたんですね。敵と自分が入れ替わってましたけれど、今度は自分が戦っても、もう逃げるだけだと、七つの道に逃げていくよということです。あなたの死体は空とすべての鳥と地の獣との餌食となり、これを脅かして追い払う者もいない。アブラハムが神様と契約を結ぶときに、アブラハムはこの動物を真っ二つに裂いていたんですね。そして神様がその間を通られるのを待っていたんですけれども、その時に猛禽がやってきたので彼は追い払いました。だから追い払ってくれる人がいるわけなんですが、ここでは誰一人もいないという呪いですね。主はエジプトの種物と腫れ物と湿疹と海鮮とを持ってあなたを打ち、あなたは癒されることがない。主はあなたを打って気を狂わせ、盲目にし気を錯乱させる。あなたは盲人が暗闇で手探りするように、真昼に手探りするようになる。あなたは自分のやることで繁栄することがなく、いつまでも虐げられ略奪されるだけである。あなたを救う者はいない。エジプトのことをモーセは言及しました。エジプトが災いに遭いましたけれども、イスラエルが同じような災いに遭いました。種物に打たれて真っ暗闇、昼間なのに暗闇のようになると。9つ目の災いは何でしたか？エジプトが暗闇の中にいたという災いです。イスラエルがこれを受けます。あなたが女の人と婚約しても他の男が彼女と寝る、ま、家を建ててもその中に住むことができない。ブドウ畑を作ってもその収穫をすることができない。あなたの牛が目の前でほくられてもあなたはそれを食べることができない。あなたのロバが目の前から略奪されてもそれはあなたに返されない。あなたの敵が敵の手に渡されてもあなたを救う者はいない。あなたの息子と娘があなたの見ているうちに他国の人に渡され、あなたの目は絶えず彼らを慕って衰えるが、あなたはどうすることもできない。 地の産物およびあなたの勤労の実は皆あなたの知らない民が食べるであろう。あなたはいつまでも虐げられ踏みにじられるだけである。このように、呪いというのは取られていくということですね。で、祝福は与えられているものからさらに与えられていくという豊かなものですけれども、ここでは持っているものまでが取られていくということです。イエスも言われましたね。持っているものまでが取られていきますよと。これが起こるわけですね。そしてあなたは目に見ることで気を狂わされる。主はあなたの膝と桃とを悪性の不治の種物で打たれる。足の裏から頭の頂きまで、まあ、見るに見もう絶えないです。姿になってしまうということです。主はあなたとあなたが自分の家に建てた王とあなたもあなたの先祖たちも知らなかった国に行かせよう。あなたはそこで木や石の他の神々に仕えようですね。この捕囚の民となるということです。そして主があなたを追い入れるすべての国々の民の中であなたは恐怖となり物笑いの種となりなぶり者となろう。どうですか、イスラエルの歴史。バビロン、アッシリア捕囚、バビロン捕囚、そしてローマ人による世界離散、これによってこのモーセが予言したことが文字通り起こりました。物笑いの種となりなぶり者となりました。ユダヤ人ということだけでバカにされ憎まれて、そしてこの追い立てられていく、これがイスラエル、ユダヤ人のこの長い長い歴史になっています。この物笑いの種となりなぶり者となる、今の言葉で直せば反ユダヤ主義です。でこれは彼らが神の御声に聞き従わなかった、まあ、新約を読むとメシアを受け入れなかったということによってもたらされていったわけですね。ではクリスチャンはユダヤ人を物笑いの種にしているのでしょうか、なぶり者としているのでしょうか。違いますね。パウロは言いました。パウロは同胞のためならば自分が呪われたものとなってもいいほどであると言って彼らの救いを願って、そして彼らは福音に敵対しているが先祖のゆえに神に愛された選ばれた民であるとローマ人への手紙の11章に書いてあります。そしてアブラハムには神様はあなたを祝福する者を祝福しあなたを呪う者を呪う。クリスチャンはユダヤ人を愛していくんです。そして彼の救いのために祈っていきます。反ユダヤ主義者とクリスチャンはありえません。反ユダヤ主義であってクリスチャンであるということはできません。しかし神様はそういうあざけりとなぶり者と物笑いの種というものを用いてですね、彼らに呪いをもたらしていったわけなんですね。それでは次も読んでいきますね。さらにひどくなってきますね。畑に多くの種を持って出てもあなたは少ししか収穫できない。イナゴが食い尽くすからね。エジプトの災いと似てますね。イナゴの災いです。ブドウ畑を作り耕してもあなたはそのブドウ酒を飲むことも集めることもできない。虫がそれを食べるからね。虫が食べてしまいます。あなたの領土の至るところにオリーブの木があってもあなたは実に油を塗ることができない。オリーブの実が落ちてしまうからである。本当に災難ですね。災いですね。息子や娘が生まれてもあなたのものとはならない。彼らは捕らえられていくからである。コオロギはあなたのすべての木と地の産物と取り上げてしまう。あなたのうちの在留国人はあなたの上にますます高く登っていき、あなたはますます低くなっていく。先ほどと別になって逆転してしまうわけですね。彼はあなたに貸すがあなたは彼に貸すことができない。彼は頭となりあなたは尾となる。 逆転してしまいます。これらすべての呪いがあなたに望み、あなたを追いかけ、あなたに追いつき、ついにはあなたを根絶やしにする。あなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、主が命じられた命令と掟を守らないからである。これらのことはあなたとあなたの子孫に対していつまでも印となり、また不思議となるです、ね、ずっと長いことですね、このことが起こり、そしてなんでユダヤ人はこのように迫害を受けですね、虐げられていかなければいけないのか、不思議となって印となっていきました。あなたがすべてのものに豊かになっても、あなたの神主に心から喜び楽しんで使いようとしないので、あなたは飢えて乾き、裸となってあらゆるものに欠乏して、主があなたに差し向けられる敵に使えることになる。主はあなたの首に鉄の首輝きを置き、ついにはあなたを根絶やしにされると言って、補修となっていくことが次から書かれています。主は遠くの地の果てからわしが飛びかかるように一つの国民にあなたを襲わせる。その話す言葉があなたにはわからない国民である。誰ですか？襲ったのはバビロン、カルデア人、アッシリア人ですね。言葉がわからない。その国民は横柄で、老人を顧みず、幼い者を憐れまず、あなたの家畜の産むものや地の産物を食い尽くし、ついにはあなたを根絶やしにする。彼らは穀物も新しいブドウ酒も油も群れのうちの子牛も群れのうちの雌羊もあなたには少しも残らず、ついにあなたを滅ぼしてしまうです、ね、これは起こりました。その通り、アッシリア人もバビロン人も本当に残虐な方法で彼らを殺していきました。その国民はあなたの国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲し、ついにはあなたを頼みとする高く健康な城壁を打ち倒す。彼らはあなたの神主が与えられた国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲するとき、この包囲していきましたね、バビロン人ですね、包囲していきました。あなたは包囲と敵がもたらす窮乏とのために、あなたの身から生まれたもの、あなたの神主が与えてくださった息子や娘の肉を食べるようになる。これも第二列王記に書いてあります。エリシャの時代です。イスラエルの方ですね、囲まれて。で次読んできますね。あなたのうちの最も優しく上品な男が自分の兄弟や自分の愛する者の妻やまだ残っている子供たちさえ物惜しみをし、自分が食べている子供の肉を全然誰にも分け与えようとしないであろう。あなたのすべての町囲みのうちには包囲と敵がもたらした窮乏とのために何も残されてはいないからである。あなた方のうちの優しく上品な女で、あまりにも上品で優しいために足の裏を地面につけようともしないものが、自分の愛する夫や息子や娘に物惜しみをし、自分の足の間から出た後産や自分が産んだ子供さえ何もかも欠乏しているので、密かにそれを食べるであろう。あなたの町囲みのうちは包囲と敵がもたらした窮乏との中にあるからである。これ事実起こったんですね。この、王に、何王でしたっけね、第二列王記ですね、第二列王記のちょっと忘れましたけれどもところに、エリシャのところにあります。で訴えたんですね、王様に訴えたんですですね、自分の子供を差し出して一緒に食べてですね、してもう一人の人はですあのもう出し出す差し出すっていう約束だったのに差し出してくれないとかって言って訴えたんです、王様に。でその王様がこれはエリシャのせいだって言って、自分のせいなのにエリシャのせいにしてですね、そして使いを送ったんですよね。でそれであのエリシャが予言をしたんですね、どんどん食べ物を食べることができるようになるよと。でその使いで送られたものがなバカなって言って信じなかったんです。でそこでこの雷病人がですね、ゴミ箱のところにいる雷病人がでゴミもなくなってきたんです、食べるものもないんです。でしょうがないから、じゃあ敵のところに行こうって言って敵陣に入ってたんですね。でそしたらその彼らが行って敵陣に入っているところで、このなんかわかんないんだけども、その彼らが歩いてって走っていってるですね、その音を聞いてですねパニック状態になって逃げてって、でそこに食事がたくさん用意されていたっていう話が書いてあります。そこに出てくるんです。 の箇所ですね。文字通り成就しました。もしあなたがこの光栄ある恐るべき皆、あなたの神主を恐れて、この穀物に書かれてある、食物じゃない、書物に書かれてあるこの見教えのすべての言葉を守り行わないなら、主はあなたへの災害、あなたの子孫への災害を下される。大きな長く続く災害、長く続く悪性の病気である。主はあなたが恐れたエジプトのあらゆる病気をあなたにもたらされる。それはあなたにまといつこう。主はこの見教えの書に記されていないあらゆる病気、あらゆる災害もあなたの上に臨ませ、ついにはあなたは根絶やしにされる。あなたは空の星のように多かったが、あなたの神主の御声に聞き従わなかったので、少人数しか残されない。いやー、これ呪いですね。アブラハムにですね、空の星のように増えるって言ったのに、少人数しか残されないんだ。かつて主があなた方を幸せにし、あなた方を増やすことを喜ばれたように、主はあなた方を滅ぼし、あなた方を根絶やしにすることを喜ばれよう。あなた方は入って、あなた方が入っていて所有しようとしている地から引き抜かれる。主は地の果てから果てまでのすべての国々の民の中にあなたを散らす。あなたはそのところで、あなたもあなたの先祖たちも知らなかった木や石のほか、石のほかの神々に仕える。これは異邦の民の中になって、あなたは休息することもできず、足の裏を休めることもできず。主はそのところであなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる。あなたの命は危険にさらされ、あなたは夜も昼も怯えて、自分が生きることさえおぼつかなくなる。あなたは朝には、ああ夕方であればよいのにと言い、夕方には、ああ朝であればよいのにと言う。あなたの心が恐れる恐れと、あなたの目が見る光景とのためである。私がかつてあなたはもう二度とこれを見ないであろうと言った道を通って、主はあなたを船で再びエジプトに帰らせる。あなた方はそこで自分を男奴隷、女奴隷として敵に身売りしようとしても、誰も関与はいない。これもエレミア書に書いてあります。イスラエルにごくわずかに残った民ですね、エジプトにいたんですね。これも事実として残ったんですね。で、本当に厳粛な神様の言葉の実現を、実際のこれ聖書の歴史だけではなくて、私たちの歴史の中で見ることによって、私たちは神様を恐れて、あなたの言葉はその通りですと言わざるを得ないわけです。まあ、先ほど少し山崎さんに話しましたけれども、太鼓と一緒にですね、この今イスラエルパレスチナの映画に出てくるんですね、この本当にこの今もう本当にこう喧嘩になるぐらいのですね、こう対立、彼らだけではなくて世界中がですね、それを今行っているわけですけど、その通りになってますね。本当にこの神様の言葉通り、あれに触れるととんでもないことになるっていうことをみんな知っています。で、僕もホームページあるところを見たらですね、その中東のこの東アラブにある、この中規模な都市であるにしか過ぎないはずのエルサレム、しかしあそこにいると、その熱狂、いろんなものの中で何かこう常識、普通のカモンセンスとは違うものの世界に入っていってしまうということですね。その人はだから、なんであのユダヤ人の、ね、人たちは強引すぎるとか、でもパレスチナ人もなんかすごくこう変であるっていうことを書いて、いたんですけど、もう本当に私たちの心を騒がせないでいることはできないようなことが起こっています。ユダヤ人の問題を取り扱ってもそうです。でも今これを見たら、まさにそれと、まさにそのことが起こっています。騒がせます。そして実際にユダヤ人がこのようになっています。ユダヤ人も何とかして自分を救っていこうとします。しかしその通りになっていってしまいます。救おうと救おうと思えば思うほど、ますます窮地に立っていくという状態になります。神の御言葉がその通りになっています。で、これは誰が悪いか誰が間違っているかという問題ではないですね。その通りになっている。で、これを見て 本当にこの神の言葉は神の言葉だということを私たちはまざまざと今のこの時代の中で知ることができます。私たちは神の言葉によって生きる民です。クリスチャンです。心の中にこの神の律法が与えられて、そして神を礼拝してですね、そして実際にこの言葉というのは単なる気休みではない、もう私たちは世の光として地の塩としてこの神の言葉を宣言していくもの、真理を柱とし土台としていく教会なんだということを私が知ってですね、まあ、世の中を一歩一歩歩んでいくことになっていくわけですね。終わります。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今の予言ただ読んでいくだけでまさに今時代この時代に起こっていることを知ることができました。ありがとうございます。私たちは恐れを持ってあなたを眺めています。神様、これ今終わりの時に私たちが本当にあなたに何をしていけばいけないのか、見失うことなくあなたに任されたものを忠実に行っていくことをさせてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをされます。